議会長泉2017年12月1日号ナンバー184発行静岡県駿東郡長泉町議会編集広報校長常任委員会郵便番号411-8668駿東郡長泉町中泊828電話055-989-5526ファックス055-986-5905メールアドレス議会アットマーク長泉 .org ホームページアドレス http://japan.nagaizumi.org/議会/9月定例会新体制が決まりました。28年度決算。ズバリ、調整を問う。8人が一般質問。我が町探検クイズ。新たな議会がスタート。9月17日日曜日に町議会議員選挙が行われ、新たに16人の議員が選出されました。改選後に初めて開かれた9月定例会では、議長に植松秀樹議員、副議長に井出春彦議員が選ばれました。また、常任委員会の構成など、議会の体制が決定しました。議長、植松秀樹。この度、議長という要職に就任し、その役割の重さを実感するとともに、身の引き締まる思いでございます。私はルールにのっとった公平公正な議会運営を心がけ、ペーパーレス化など議会改革の前進にも取り組みたいと考えています。そして議会としても池田町長の新たな施策、行政運営や町の諸課題に真摯に向き合い、行政の監視と提言を常に意識し、住民の声が調整に届くよう町の発展に寄与していく必要があります。今後とも議会へのご理解とご支援をよろしくお願いいたします。副議長井出春彦。長泉町議会副議長に選ばれましたこと、身に余る光栄とその責任の重みに身の引き締まる思いがいたしております。私は議長の下で議会が円滑に、しかも公平公正に運営されるよう及ばずながら誠心誠意努力をいたす所存です。また長泉町のますますの発展と繁栄に最大限の努力を傾注してまいります。皆様の一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。総務民政常任委員会、行政課、企画財政課、地域防災課、福祉保健課、健康増進課、住民窓口課、税務課、長寿介護課、会計課、監査に関することを担当します。委員会に所属するごとに議員名、年齢、当選回数の順でお伝えしていきます。委員長宮口義隆、60歳、4回。副委員長、下山哲夫、68歳、2回。委員、よもよしお、67歳、5回。委員、山田勝、61歳、4回。委員、植松秀樹、47歳、4回。委員、柏木豊、73歳、3回。委員、小永井光一、41歳、2回。委員、長野真嗣、59歳、1回。建設文教常任委員会。建設計画課、工事管理課、産業振興課、暮らし環境課、上下水道課、農業委員会、子ども育成課、子育て支援戦略室、障害学習課、学校給食センターに関することを担当します。 委員長杉森健二41歳2回副委員長大沼正明53歳2回委員木下昭夫61歳4回委員井出春彦58歳4回委員下山和則68歳3回委員米山聡66歳1回委員福田明63歳1回委員加藤裕樹30歳1回議会運営委員会委員長下山和則副委員長木下昭夫山田勝宮口義隆井出春彦柏木豊28年度の成果を認定堅実な調整運営で健全財政を維持29年第3回9月定例会は9月29日から10月30日まで32日間の会期で開かれました。28年度決算の認定をはじめ人事の同意、条例の制定、29年度補正予算などの議案を審議し、すべて原案通り可決しました。28年度決算のあらまし。一般会計と特別会計を合わせた決算総額は、歳入約241億7597万円。歳出約232億180万円。歳入歳出差引額は約9億7416万円でした。前年度に比べて歳入は 2.6% 増加、歳出も 2.6% 増加しています。歳入歳出差引額から翌年度に繰り越す財源を控除した実質収支は約9億2821万円の黒字となっています。なお、1万円未満は切り捨ててあるため、差引額などは一致しません。次は一般会計歳入、町に入ったお金。表になっています。区分、金額、前年比の順でお伝えしていきます。自主財源の内訳。徴税、皆さんからの税金、97億1003万円、3.5% 増。繰入れ金、積立金などからの繰入れ、5億4943万円、59.7% 増。繰越金、前年度からの繰越、5億689万円、46.7% 減。自主財源その他、使用料など、12億5058万円、35.2% 増。依存財源の内訳。国庫支出金、国からの補助、14億6269万円、10.1% 増。県支出金、県からの補助、8億5785万円、26.9% 増。調剤、借りたお金、1億3100万円、40.9% 増。依存財源その他、国の税金からの配分など、10億8604万円、8.7% 減。合計、155億5455万円、4.4% 増。以上、表の読み上げ終わり。自主財源 77.3%、依存財源 22.7%。前年に比べ、自主財源が 0.6 ポイント下回ったが、引き続き高い水準を維持している。次は、一般会計歳出。町が使ったお金。表があります。区分、金額、前年比の順でお伝えします。民生費、児童、高齢者などの福祉に49億4035万円、 15.7% 増。教育費、教育や障害学習などに21億6001万円、8.6% 減。衛生費、健康やゴミ処理などに20億4145万円、0.4% 減。土木費、道路や河川の整備などに19億4213万円、7.6% 増。総務費、行政の運営などに19億363万円、3.2% 減。その他、消防活動、借りたお金の返済などに20億3551万円、5.2% 増。合計150億2313万円、4.4% 増。次は、会計別決算額が表になっています。会計別、歳入、歳出、差引額の順でお伝えします。一般会計、155億5455万円、150億2313万円、5億3142万円。国民健康保険事業、43億8756万円、41億6327万円、2億2429万円。後期高齢者医療、7億580万円、6億9784万円、796万円。介護保険事業、25億9735万円、24億5183万円、1億4551万円。下水道事業、9億3004万円、8億6507万円、6497万円。土地取得事業、63万円、63万円、0円。表を終わります。次は、地方公営企業会計。収入、支出、差引額の順でお伝えします。金額はいずれも税込みです。水道収益的運営面、5億3143万円、4億446万円、1億2697万円。水道資本的設備面、3億1554万円、6億4971万円。マイナス、3億3417万円。マイナス3億3417万円は、可燃土分、損益勘定、留保資金などで補填しました。財政指標で見る良好な財政力。財政力指数 1.33。財政力の強弱を判断するためのもので、1.00 を超えるほど、財源に余裕があるとされている。実質収支比率 4.7%。 財政運営の状況を判断するための指数で3から5%が望ましいとされている。経常収支比率 71.6%。 財政工場の弾力性を判断するための指標で70から80%が望ましく、比率が低いほど余裕がある。
28年度決算をチェック。28年度の各会計決算は、総務民政常任委員会、建設文教常任委員会に審査を付託しました。当局から説明を受けた後、慎重に審査を行いました。ここでは主な委員会質疑の内容を紹介します。児童・高齢者などの福祉に、高齢者の外出支援、高齢者タクシー・バス利用助成事業770万円。質疑、対象者や利用率は、また利用することができるタクシー会社やバス会社は、長寿介護課長、 28年4月1日現在75歳以上の方を対象とし、対象者は4284人、申請者は2076人、申請率は 48.5%、 利用率は 74.3% である。利用できるタクシー会社24社、バス会社3社である。子どもの医療費を助成。子ども医療費助成事業、2億5628万円。質疑、対象の件数は、子ども育成課長、入院は476件、通院は11万7812件、合計で11万8288件である。子育て支援の拠点に、子ども交流センター、仮称、運営管理費1億5511万円。質疑、整備した遊具は遊びに適したものか。子育て支援戦略室長、遊具は年齢に応じたものをゾーンごとに整備し、利用者からは一定の評価を得ている。教育や障害学習などに ICT 教育の充実を、電子黒板設置事業、小学校1254万円、中学校1407万円。質疑、据え置き型電子黒板を導入した効果は、子ども育成課長、教員の教材作成などにかかる準備の時間が短縮され、多忙化解消の一助につながっている。また、子どもが視覚的に捉えることができ、児童生徒の理解向上に寄与している。トイレの洋式化。質疑、洋式化の進捗率は。子ども育成課長、小学校では 55.8%、 中学校では 64.5% である。安全な学校給食を提供、除去食対応給食調理配送業務947万円。質疑、除去食対応給食の学校別人数は、学校給食センター所長、長泉小学校24人、南小学校15人、北小学校8人、長泉中学校5人、北中学校9人の計61人である。健康やゴミ処理などに、がん検診の無料化、成人健康審査事業、1億6681万円。質疑、がん検診無料化の成果は。健康増進課長、いずれのがん検診も前年度より受診者数が増加したことが成果と考えている。新火葬場の整備に、新火葬場整備負担金416万円。質疑、調査業務の内容は、暮らし環境課長、民間事業者の参加意向調査や事業方式の選定の検討を行った。測量業務は地形測量と用地測量、境界の確定。地質調査業務は計画地内4カ所のボーリング調査を実施した。気軽に健康づくりを、身近で健康づくりプロジェクト調査業務388万円。質疑、調査業務の結果は、健康増進課長、遊歩道整備は梅の木沢川の上流域では困難であり、下流部の河川荒廃地を利用した遊歩道整備が可能ではないかと考えている。道路や河川の整備などに、駿河平自然公園の改修、駿河平自然公園改修工事3104万円。質疑、整備した駐車場の駐車可能台数は、工事管理課長、普通乗用車29台、大型バス2台、新商車用1台である。生活道路の安全確保、その他道路整備事業費2億7300万円。質疑、整備目的と効果は、建設計画課長、町道405号線は 南敷地先と町北部地域の円滑な道路交通を確保することを目的としており、ちょうど下長久保駿河平線の朝夕の混雑の解消に効果があると考えている。ちょうど269号線はちょうど中戸狩竹原線と交差する箇所の境界部分を拡幅し、円滑な道路交通を確保することを目的としており、生活道路の安全の確保に効果があると考えている。行政の運営などに、公共交通環境の向上、コミュニティバス等再編検討調査業務316万円、質疑調査の内容は、企画財政課長長泉清水循環バスの乗降客数など運行状況を確認し、課題を整理するとともに、既存路線と新たな運行路線検討のための資料を取りまとめた。マイナンバーカード、質疑利用できるサービス内容は、住民窓口課長身分証明書としての利用、転入手続きの簡素化、コンビニエンスストアでの諸証明の交付などがある。戸籍全部事項証明書などは住所と本籍が長泉町の方のみ交付可能である。外国人向けの防災対策、外国語版防災ガイドブック作成77万円、質疑パンフレットの内容は、また外国人企業への配布予定は、地域防災課長6カ国語日本語英語スペイン語ポルトガル語中国語韓国語対応で1000部作成した。外国人企業の配布は今後進めていく。その他、新たな特産品の開発、町特産品開発研究事業49万円、質疑わさび栽培事業の進捗状況は、産業振興課長28年度より5カ年計画で事業を開始している。28年度は圃場や灌漑施設の整備と苗植えなどを行った。一般的にわさびの生育には13カ月以上要するので、28年度はまだ収穫には至っていないが、順調に生育している。また今後の流通経路の検討などを実施した。国民健康保険事業、質疑訪問保険指導事業の効果は、福祉保険課長生活習慣病対策を目的に、重複多受診者などの訪問指導訪問健康相談を在宅保健師4人に依頼し、かかりつけ医の推進と生活習慣病の予防に努めた。28年度の訪問件数は63件、要再指導は18件である。住民満足度の向上は、反対討論2件、木下昭夫福田明、賛成討論2件、井出春彦大沼正明、賛成多数認定。29年度補正予算、補正予算の主な委員会質疑の内容を紹介します。表があります。会計補正予算額の順にお伝えします。一般会計2億3322万円増、国民健康保険事業1億5644万円増、後期高齢者医療2222万円増、介護保険事業1億4147万円増、下水道事業2697万円増、1万円未満は切り捨ててあります。表の説明を終わります。将来に備えて、財政調整基金積立費1億5000万円、質疑財政調整基金積立事業費に1億5000万円を計上した理由は、企画財政課長地方財政法で決算上剰余金が生じた場合は、2分の1を くだらない金額を剰余金が生じた翌々年度までに積み立てることなどが定められているため、前年度繰越金約4億8500万円のうち財政調整基金積立事業費として1億5000万円計上した。不足額は今後30年度末までに積み立てを行う。全会一致可決。落雷被害を修繕。焼却場維持補修費1071万円。質疑。落雷に伴う修繕の内容と修繕に落雷対策は含まれるのか。暮らし環境課長。今回の修繕は落雷に伴うゴミ計量機のカードリーダー、プリンター、モニターで958万円、滅菌ポンプ113万円の修繕であり、落雷対策は含まれない。産直市へ補助。産直市推進事業補助金323万円。質疑。補助金の内容は、産業振興課長、JA 南寸長泉支店の新築による産直市の新たな整備に伴い、長泉産直市運営委員会からの要望に基づき、木製商品陳列棚や冷蔵オープンケース、冷凍ショーケースなどの重機、備品の購入費用補助を予定している。寄付金の有効活用、中学校図書整備費、50万円。質疑。特殊化からの指定寄付金の全額を長泉中学校の学校図書購入費に充てる理由は、子ども育成課長、学校図書館に整備すべき蔵書冊数の達成状況率、司書教諭、学校図書館補助司書の意見、近年の学校図書の寄付、寄贈状況などを踏まえ、今回は全額を長泉中学校の図書整備費に充てることにした。人事、副町長、固定資産評価員、高田正則氏、教育長、石井信明氏、教育委員、杉村和義氏、議会選出監査委員、柏木豊氏、下水道事業を企業会計方式に、30年4月から、長泉町下水道事業に地方公営企業法の規定を適用することに伴う関係条例の整理に関する条例の制定、全会一致可決。この条例の内容は、下水道事業に地方公営企業法の規定を適用するため、関係する7条例を整理するために新たに条例を制定するもの。質疑。町長部局の職員数を減らし、水道事業と下水道事業の職員数を増やす理由は、上下水道課長、下水道事業の事務部局の職員定数である6人を町長の事務部局から移すためである。質疑。下水道事業の基本事項として処理区域、処理人口などを規定しているが、数値の根拠は、また変動が生じた時の対応は、課長、町公共下水道事業計画の数値を使用したもので、今後変更が生じた時は条例で規定する基本事項も条例の一部改正で対応する。条例の一部改正。長泉町個人情報保護条例の一部を改正する条例。長泉町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。意見書の提出。道路整備にかかる補助率等のかさ上げ措置の継続を求める意見書を関係機関に提出した。反対1、小永井浩一。賛成多数可決。第1回臨時会。29年第1回臨時会は8月3日に開かれました。契約の締結、 補正予算を審議し、原案通り可決しました。防災センター、仮称、新築工事請負契約、3億5,067万6,000円。全会一致可決、30年9月完成予定。工事の概要、鉄骨造り3階建てで、敷地面積は約1211平方メートル。建築面積約559平方メートル。延べ床面積約1350平方メートル。常設の災害対策本部室、会議用の多目的室、防災倉庫、防災資機材倉庫などを配置する。補正予算、新仮想施設の33年度の供用開始に向け、早期に基本計画、基本設計、実施設計を行うために、一般会計に1781万円増額するもの。質疑、新仮想施設の設計業務に必要な経費の総額1億2000万円の内訳は、暮らし環境課長、基本計画600万円、基本設計3300万円、実施設計に7640万円、その他意図伝達460万円を想定している。国土交通省発文の基準と照らし合わせ、金額の妥当性を確認した。質疑、基本計画策定にあたり、住民から意見を聴取する場を設けるか。課長、基本計画を策定する中で、裾野市、長泉町、両市町の住民の方の意見をお聞きする場を考えている。反対討論1件、小永井浩一。賛成討論1件、栗原睦明。賛成多数可決。ズバリ、町政を問う。一般質問とは、議員が町長などの執行機関に対して、事務の執行状況や将来に対する方針など諸問題を報告や説明を求めたり質問することを言います。8人が一般質問。1、杉森健治議員。子どもたちが活躍できるステージを。観光・文化交流事業の推進を。2、福田明議員。高校卒業までの医療費無料化は。就学援助制度の入学準備金の早期支給を。火葬場問題は。3、小永井浩一議員。新町長の住民の声を聞く覚悟は。新町長の火葬場に対する見解は。4、木下昭雄議員。新町長の所信表明を問う。通告したが質問なし。前町長の報酬は税金の無駄遣いではないか。通告したが質問なし。長泉町火葬場計画、裾野移転ありきは、当局の政策と説明責任、情報開示に大きな瑕疵がある。5、よもよしお議員。身体成果で考えたい街づくり。町長の所信表明に関して。6、下山哲夫議員。安全安心に生活できる地域の創出を。7、山田勝議員。青年貢献制度への対応は。8、柏木豊議員。安全安心な街づくりの推進を。都市基盤整備の推進。
はじめは杉森健治議員の一般質問です。質問、より良い子育て教育環境の整備を。答え、国・県と連携を図り支援を行っていく。未来に向けた準備を。質問、あゆつぼ公園など遊具設置計画で特徴のある遊具を設置していく考えは。建設計画課長、あゆつぼ公園には子どもから高齢者まで幅広い世代が使える多目的広場や公園のシンボルとなるような複合型の大型遊具なども計画したい。 障害児への取り組み。質問、障害児に対し自立支援協議会を生かした支援体制、児童発達支援センターの計画状況は。福祉保健課長、障害児の居場所となる施設は現状町内にはない。また支援は居場所のあり方なども含め、町の考えだけでなく、29年4月設置の障害者自立支援協議会で多くの関係者による総合的な調査・研究を進めていきたい。質問、イベント案内・コミュニティ拡大を目的としたポータルサイト活用で新たな情報発信とネットテレビの活用を。行政課長、情報発信をさらに強化し、利用者が活用しやすいホームページへの改善を図るため、全面的なリニューアルを予定している。その中で子育て世代の方が関心を持てる情報提供の仕組みも工夫していきたい。質問、国際姉妹都市提携30周年記念事業の計画を。答え、記念式典、住民交流イベントなどを計画したい。今後の国際交流事業の推進を。質問、湾岸医師との交流が来年で30周年を迎えるが、町の考えは。行政課長、湾岸医師側から8月に開催される長泉ワクワク祭りの開催に合わせて本町を訪問したいとの意向が示されている。これに合わせて記念式典の開催や超国際交流協会主催の住民交流イベントの開催、姉妹都市提携の宣言項目に係る各種団体との懇談会などを計画したい。質問、湾岸医師が国内スポーツ大会マスターズゲームの開催地と聞いているが、町の関わりは。課長、超国際交流協会と協力し、湾岸医師との姉妹都市提携30周年を記念して公式訪問団や親善訪問団を計画していきたい。31年2月予定、ニュージーランド市民スポーツの祭典マスターズゲームの開催に合わせることで、観光や湾岸の市民との交流に加え、スポーツイベントにも参加できる魅力的な内容にしたい。また湾岸の市に寄贈した茶室を活用した文化交流や、これに合わせた日本文化や街を紹介できるイベントの開催も湾岸の市と共に検討したい。次は福田明議員の一般質問です。質問、就学援助制度の入学準備金の早期支給を。答え、課題解決に向けて調査研究していく。支給の現状は。質問、入学準備金の支給が9月になっている理由は。子ども育成課長、年度当初の申請後、確定申告などによる前年度収入の確認を行い、7月に支給対象者の可否を決定し、その後支給額積算に必要な事務処理を経て支給額を決定する。これらの作業に時間を要するため9月末に支給している。質問、前年度に告知して保護者が必要としている2月から3月に支給できないか。課長、収入が確定しない段階での認定など検討すべき課題があり、現段階ではこの手法を取らざるを得ないと判断しているが、生活困窮者への配慮も必要と考えるので課題解決に向けて調査研究する。質問、中学生の新入学用品費の増額を。教育部長、町では中学校の新入学用品費は国の要保護生徒の基準額を支給している。現状では新入学用品費の増額は考えていないが、近隣市長の動向を注視しながら対応していく。質問、高校卒業までの医療費無料化は。答え、30年度早期の実施を目指す。所信表明を問う。質問、 町長は所信表明で子ども医療費を高校生相当年齢まで拡大すると掲げているが、実施時期、予算、対象人数は、町長、所信表明で申し上げた通り、高校生相当年齢まで拡大し、自己負担なしの現物給付方式での実施を考えている。子ども育成課長、実施に向けてクリアすべき課題への対応に時間を要するため、具体的な時期は言えないが、30年度の早期に実施できるよう、今年度から準備を進める。予算は約4000万円。対象人数は約1700人と試算している。その他の質問、火葬場問題は、次は、小永井浩一議員の一般質問です。質問、桃沢水道組合の状況と今後の相談は？答え、今後も相談などには応じていく。組合への理解度、質問、組合のこれまでの経緯、運営状況などを把握しているか？町長、組合の成り立ちを把握している。上下水道課長、組合は自主運営のため、現在の運営状況、具体的な資金状況は把握していない。質問、施設老朽化や災害時の想定は？課長、施設の老朽化は把握している。町は維持管理などの助言をしたことはあるが、具体的な災害の想定はしていない。今後は？質問、災害などで組合が破綻した場合の救済措置は？課長、組合運営が行き詰まることがないように自ら対策する必要がある。持続的な組合運営ができるようにするための計画策定が状況改善の契機になると考える。質問、町水道事業に編入する見込みは？課長、多額の費用が予想され、これを町水道利用者に転嫁することはできない。他の専用水道との公平性の面からしても編入は考えていない。なお、組合で計画策定を行う場合の手続きの相談などには答えていく。質問、火葬場の移転は評価されたか？答え、その人共同整備を理解していただいた。町長選挙の所感。質問、住民の火葬場移転経過の理解度は高いか？町長、選挙の結果、その人共同整備とした結果を理解していただいたと考える。火葬場計画検討委員会。質問、4回で十分な審議ができたか？暮らし環境課長、十分審議がされたと判断している。質問、委員10人のうち、町長指名は何人か？課長、公募ではなく、指揮権を要する方を10人指名し、委嘱した。町民向け火葬場説明会。質問、建築基準法51条の文言を書き換えて町民に配布した意図は？建設計画課長、法文も載せ、その解釈を分かりやすく図示したもので、誤りとは考えていない。今後の想定、質問、その広域最上の町民の利用率の想定は？暮らし環境課長、23年から26年度の4年間の実績に基づき、町民持ち込み率を乗じた数値 90.1% を想定する。次は木下昭夫議員の一般質問です。質問、県と町の法解釈が異なるのでは？答え、現火葬場は51条正し書きの適用は受けない。火葬場の法的解釈。質問、公開討論会で町長は正し書き許可を受けられないため、現在地ではできないと言ったが、 28年9月21日に県沼津土木事務所に長泉町の火葬場に関する法的解釈をいただいた町の見解は、建設計画課長、現在の火葬場は昭和43年建築、町が都市計画区域に編入したのが昭和34年、それ以前に建てられた施設が現存する場合は法の適用を受けるが、現火葬場はそれ以降の建築物であるため適用を受けない。質問、都市計画決定済み地で建物を新築で建て替える場合、新たに都市計画決定が必要か。また、昭和34年以前の施設は都市計画決定を受けた同等の扱いではないのか。課長、都市計画決定済み地での新築・建て替えは可能である。昭和34年以前の施設は同等の扱いとはならず、都市計画決定をしなければ建て替えはできない。議会軽視。質問、議会は特別委員会を結成し、現在地建て替えの提言をした。それに対して2年間何の取り組みもなかったが、町長、議会特別委員会からの提言、検討委員会からの答申、異なる2つの案に、それぞれ真摯な議論をいただいたと理解した上で、前町長が総合的な判断のもと決定した。質問、その人共同による建設が議決していないのに、決まったと町民に誤解を招く報道は議会軽視では。町長、マスコミの報道は自由であり、コメントするつもりはない。記事の内容は、その人共同で斎場を建て替えて利用する方針を明らかにしたものである。広域の選択過程。質問、三島製塩広域の考えは。町長、すでに広域で運営している施設に長泉町が一緒になるということは、施設を借りるイメージになる。新規にその人共同ではあるが、町民のための火葬場を作ることとは大きな違いがある。住民投票。質問、任意の確認のために住民投票を実施する考えは。町長、火葬場は議会でステップを踏んで議決をいただいて進んでいる事業であり、住民投票をする考えはない。次は与茂義男議員の一般質問です。質問、新体制下で考えたい街づくりは。答え、地域性などを生かした街づくりに努める。地域イノベーション戦略と組織体制は。質問、地域活性化と街の将来研究に大学の研究室との連携研究はどうか。企画財政課長、県内の大学が連携し、富士の国地域大学コンソーシアムが設立されている。今後、ゼミナールと連携するなど、研究を進めていく。子育て環境のさらなる前進は。質問、幼稚園、保育園、子ども園の職員を増やし、少しでもゆとりある教育、保育ができる環境づくりをすべきと考えるが。町長、今後の保育需要などを勘案しながら、定員管理計画などの中で増員数を検討していく。生活圏の安心安全。質問、防犯灯、防犯カメラのさらなる設置で犯罪抑止への取り組みは。地域防災課長、防犯カメラの集中整備や防犯灯の全灯 LED 化を継続実施する。質問、町全体にゾーン30の増設、拡充で通学路や生活道路の安全確保は。総務部長、29年度は南幼稚園や南小学校周辺を設定する旨を裾野警察署から報告を受けている。質問、町長の所信表明。答え、 健全な行財政運営に努める。沼津三島線の整備は、質問、住民説明会から相当期間が経過している地域住民に進捗状況や交通規制を含めた説明会の開催は、都市環境部長、県と連携し事前に住民説明会を開催する。質問、職員の意識改革とは何を意図するのか。町長、町民との接遇は最初の印象が大切である。近年、住民ニーズが多様化する中で、目まぐるしく変わる情報を的確に収集し、それぞれの職員が自ら担当する事務事業を改革・改善することなどを意識することにより、住民サービスの向上を目指すということである。質問、町の認知度とイメージアップ、町民の地域愛を高めることを目的としたマイクロインフルエンサーや都内 FM 局での番組研究はどうか。行政課長、町に対する認知度の獲得やイメージアップを図るためには、訴求対象に対して手法や組み合わせを考える必要がある。情報発信の手法、手段については重要な検討項目であり、調査研究を進めていく。言葉の説明、マイクロインフルエンサーとは、インターネット上で多くのファンを抱え、強い影響力を持つ人のことである。言葉の説明を終わります。
次は、下山哲夫議員の一般質問です。質問、安全・安心に生活できる地域の創出を。答え、森林整備計画に基づき計画的に実施する。荒廃森林の整備を。質問、町有林・民有林の間伐の現状と近隣市町との連携は。産業振興課長、町有林は森林経営計画に基づき、民有林は町の森林整備計画に基づき間伐をしている。計画は森林法の規定に基づき定めている。現段階での連携は難しい。質問、災害や長寿被害に対し整備された山林に花、桃や実のなる木などを植栽し、実験的に町有林で実施することは。課長、長寿による被害は年々増加しており、一般住民にまで被害が及んでいる。人里離れた山林に植栽することで長寿の生息域と人間の生活場所の住み分けができ、広葉樹を植栽することで大雨による災害対策に一定の効果があると理解している。干ばつ後の町有林に計画はないが、近隣市町の状況を踏まえた上で研究していきたい。質問、森林を見て回り維持するためのアドバイスを行う環境監視委員の設置を。課長、事業を実施している事業者は森林の専門的な知識を有し、定期的に現地を巡回し実施箇所を決定し監視もしているため、委員の設置は考えていない。有料農地の保全は。質問、猟友会と連携し人家まで被害の及ぶ猿の追い払いが必要だが、見解は。課長、猿による被害対策は猟友会に委託している。週末に実施している捕獲事業を8月末から緊急的な捕獲に限り、平日も対応している。今後も地元自治会などと協議し地域ぐるみで追い払いを行い、自己防衛のための勉強会も検討したい。質問、有料農地を維持するため、東部農林事務所、役場、 JA 南寸の取り組みや現況と今後の計画は、都市環境部長、町では農業委員会、JA 南寸との連携により、耕作放棄地の賃貸借の相談や、東部農林事務所と新規就農相談などの連携をしている。また、人事交流の職員を受け入れ、農業従事者からの技術面での相談には、迅速に対応し、農家所得の向上を目指している。桃沢川を活用し、遊歩道の整備を。質問。遊歩道整備の手順は、建設計画課長。桃沢川は県が管轄しているため、県の河川海岸環境整備事業に採択される必要がある。町は事業費の2分の1を負担し、整備するもので地域からの要望を受け、町が調査をして設置可能と判断した場合は、県へ要望することになる。次は山田勝議員からの一般質問です。質問。青年貢献制度への対応は、答え、一層の利用促進を図っていく。青年貢献制度。質問、活用状況は、長寿介護課長、地域包括支援センターでの制度の具体的な相談件数は、28年度6件、29年度は3件となっている。青年貢献人の役割や費用、申し立て手続きなどを説明し、必要に応じて、法テラスやリーガルサポートセンターなどの専門機関を紹介している。また、判断が低下している認知症、高齢者で身寄りがなく、保護が受けられない事態を防ぐため、首長申し立ての制度があり、過去2件実施している。言葉の説明です。法テラスとは、国が設置した法的トラブル解決の総合案内所のことです。リーガルサポートセンターとは、判断能力が不十分な方々の暮らしと財産を守る法人のことです。質問、青年貢献制度利用促進法の基本計画を受け、計画を策定する考えはあるか。課長、今後策定する地域福祉計画などに相談体制の充実、関係機関との連携など青年貢献制度の利用促進策を盛り込み、その部分を利用促進法に基づく市町村計画であることを明示する形で策定を検討する。福祉保健課と連携して高齢者や障害者のための一層の制度利用促進を図っていく。質問、町民に対する周知や啓発、相談、助言などの支援を充実させる必要がある。町の対応は、課長、弁護士や司法書士を講師に招き、定員20人で2日間に分けて、制度の概要、制度利用の流れ、貢献人の仕事内容など、制度の理解を深めるため、青年貢献制度活用講座を27年度より毎年開催している。質問、青年貢献制度活用講座の参加人数は、課長、27年度は13人、28年度は11人である。質問、今後、制度利用者の増加に対応できるよう、各専門職団体との連携を強化すべきと考えるが、どのような課題を持ち、今後取り組んでいくのか。課長、地域包括支援センターによる利用促進、さらに本人や親族による申し立てが難しい認知症、高齢者などに対する町長申し立て、貢献人への報酬助成などの支援を適切に行い、今後も町地域包括支援センター、 社会福祉協議会や司法関係団体などと連携した相談体制の充実を図っていく。次は柏木豊議員からの一般質問です。質問、安全安心なまちづくりの推進を。答え、無電柱化推進計画を策定し研究する。無電柱化の推進を。質問、緊急輸送路とアクセス道の確保は。地域防災課長、緊急輸送路は県6路線、町31路線の延長約25キロメートルが指定されているが、電柱数は把握していない。有効性は認識しているが、防犯等の高照度化事業との兼ね合いもあり、実施について検討したい。質問、はしご車運用と通行障害となる電柱は。課長、4階建て以上の建物242棟が対象となる大型車両のため、活動場所により制約を受けると想定する。質問、防災通行景観に影響する無電柱化推進の考えは。都市環境部長、28年度に無電柱化基本調査を実施、都市計画道路高田上尖線をモデル箇所の候補とし計画を進めている。今後推進計画の策定や道路専用禁止区域指定などを研究したい。健康づくり施策。質問、健診後の指導は。健康増進課長、特定保健指導が必要と思われる方に通知案内し、適宜指導を行っている。成果が認められるため、さらなる利用啓発に努めたい。質問、都市基盤整備の推進を。答え、課題を解決し着実に推進していく。町、人、仕事、創生総合戦略進捗状況。質問、企業誘致の推進は。都市環境部長、各種補助金を活用しながらファルマバレープロジェクトをはじめ、おのおの推進している中、インフラ整備や企業要望など新たな課題も発生している。一つずつ解決しながら推進していく。質問、新たな道路整備が必要では。部長、国道246号やちょうど下中久保駿河平線の朝夕通勤時の交通処理は課題であり、246号の城山交差点に新たな幹線道路の可能性調査を進行している。質問、国道246号線と片浜池田線池田平木線の交差処理は。建設計画課長、将来型は立体交差を予定している。現在進めているのは暫定2車線の併用で平面交差になり、4車線併用時には国と県と町で協議を進めていくことになる。質問、県道への移管は。課長、高田上尖線と池田平井線が考えられるが、県との協定や覚書などはなく、具体的な協議もない。今後未整備区間が整備され広域幹線道路となるときに、県や関係市と相談したい。期待しています。私の要望意見。8月1日号の我が町探検クイズに応募していただいた中からご意見を抜粋して紹介します。町立図書館の拡充を要望します。図書、雑誌、貸し出し可能な DVD や CD が少なく、利用者も少ないと思います。せっかくの図書館がもったいないです。 30代女性。公園の整備とありましたが、公園が増えてきて遊びに行きやすくなりました。雨の日に遊べるところを増やしてほしいです。30代女性。教育、福祉、生活環境の充実を今後もお願いします。50代女性。僕は体が強い方ではなく、お医者さんによく行きます。医療費の助成は助かるとお母さんも言っています。10代男性。新たな教育施策の展開の回答に、中学生には英検の検定料を補助しているとのことでしたが、外国語教育の早期開始もあるように、英検3級を受けている小学生も多数います。中学生に限ったものでなくしてほしいです。30代女性。知らないうちにどんどん建物が増えたり、道路が開通している、勢いのあることはこういうことなのですね。賑やかになるのは嬉しいし楽しみです。20代女性。豪雨災害などのニュースを見るたびに、他人事ではないと不安になります。防災センターの整備だけでなく、各避難所ごとに誰がどう動くのかなど、より具体的なシミュレーションを行って、いざという時のために備えていかなければならないと思います。30代女性。竹原グランドの会場を早めていただけないだろうか。地元老人会で利用させていただいているが、夏季の暑い時期の暑さ対策として9時からを8時からにしていただくとありがたい。70代男性。読まれる広報誌を目指して、新たなメンバーで広報校長常任委員会がスタートしました。わかりやすい言葉と表現で皆さんが手に取って読んでもらえる議会長泉を目指して編集していきます。委員長大沼正明、副委員長長野真嗣、委員山田勝、下山哲夫、小永井光一、米山聡、福田明、加藤祐樹。インターネットで定例会を視聴することができます。定例会の様子がインターネットで視聴できます。定例会の開催時間帯には生中継で配信しています。終了後は録画されたものを視聴できます。議員が聞く街角インタビュー、転入者の声。どちらから転入されましたか？裾野市、長泉町を選んだ理由は、近年発展してきているし将来性を感じたので。今までの町と比べて印象は、生活しやすい、道が入り組んでいる、事故のもとになると感じます。町内のお気に入りの場所は運動公園。町に望むことは、自転車が運転しづらいので歩道の整備をしてほしい。公園が増えると良い。40代女性。どちらから転入されましたか？愛知県名古屋市。長泉町を選んだ理由は、親の実家があったので。今までの町と比べて印象は、長泉町は子育てにはいい町だと思いました。町のお気に入り場所は桜堤付近、買い物や子ども交流センターがあり便利。町に望むことは、公園内の遊具が少ないので増やしてほしい。幼稚園の人工芝を増やしてほしい。40代女性。ご意見ありがとうございました。我が町探検クイズ、ここはどこでしょう。ボル122、丸との湧水、ヒント下長久保にあります。町内にあるジオサイトを出題します。丸の中に入る言葉をお答えください。正解者の中から抽選で 10人の方に図書カードを贈呈します。応募方法、はがきにクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは1月4日木曜日、消印有効です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号 411-8668 長泉町中戸狩828番地、長泉町議会広報校長常任委員会。前回の正解は駿河平でした。応募総数26通。編集後期、改選後初めての議会長泉です。今回からいただいたはがきの内容は全議員に配布し共有することにしました。読まれた感想や要望をはがきでお知らせください。議員はそれぞれの心情で議案に評決します。議会運営が公正中立と同じく議会広報誌として賛成反対に偏ることなく編集いたします。追記、公職選挙法により地域行事などへの議員による寄付行為や印刷による年賀状は禁止されています。町民皆様のご理解をよろしくお願いいたします。大沼、発行責任者、議長、植松秀樹、広報校長常任委員会委員長、大沼正明、副委員長、長野真嗣、委員、山田勝、下山哲夫、小永井光一、米山聡、福田明、加藤祐樹。これで議会長泉12月1日号ナンバー184を終わります。NVC